78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは改めましておはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、ということで、3月30日2019年、10時を回っております。知ってる就活働くを考えるライブトークバグ、今日で384回目で拍手ね。今日の北九州市小倉北区魚町、ちょっとぐずついたというか雲がありますけれども、ちょっと晴れ間を出したりとか、なんか中途半端な形ですけれども、今日は比較的暖かい朝を迎えております。皆さん土曜日いかがお過ごしでしょうか。ということで、ご紹介いただきましたシャッフル北尾こと北尾陽次です。番組進行役パーソナリティということでですね、今日はいつものですね、レギュラーのオカリンこと岡藤凛太郎が東京に行っておりまして出張でございます。はい、ということで今日はちょっといつもと違ったメンバーでございますけれども、久しぶりにお越しいただいている素敵なゲストが今日は北九州までお越しいただいておりますね。後ほどしっかり、ご紹介すると同時に、まずはね、レギュラーの、まあ準レギュラーですね。はい、どうぞ。
はい、おはようございます。下関市立大学国際小学科の山崎舞菜と申します。現在は、大学は休学しておりますが、株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルでインターンをしながら日々を過ごしています。本日もよろしくお願いします。
イエイ。はい、近況報告どうぞ。
近況ですか。最近2回目の休学届を出しまして、4月から休学2年目に突入します。でその時にちょっと驚いたんですけど、学年を書く欄があったんですね、自分ので。3年生まで行って1年間休学してたんですけど、何年生って書くべきなのかなと、休学申請する時に思って、はいはい、開けて教務班に届けに行ったら、4年生って書いてくださいって言われて、うん、これ副学届け出す時5年生って書かなきゃいけないのかなと思って、うん、ちょっとこうなんか、知らないうちに1年経っていくんだなっていうのをちょっと感じて、学年がこう行ってないのに過ぎていくのはちょっとこうおおと思いましたね。
なるほどね。
はい、
じゃあ基本的には休学しても学年は加算されるわけですね。
はい、ということを最近知りました。
じゃあ5年生ですか。
はい、もう4月から大学5年生になります。
なかなかいい機会じゃないですか。
ね、自己紹介で大学5年生ですっていう感じになると思います。はい、
はい、ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
もうそれを上、その遥か上を行くような今日はですねご意見番が来ておりますので。
それは何なんだ。
ということで、この番組自体は約3年ぶりと
計算できないよ。
今日はですね、当番組のご意見番とか言って超久しぶりなんですけれども、なんてお呼びしていいのかいつも迷うんですが、ビーネスの軍師こと、
はい、
新野明秀さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。東西見聞録いつも聞いてもらってませんね。はい、ありがとうございます。
曲が違いますからね。
天神のね、今日伸びすぎてまして、ちょっと腫れてるし。ちょっと昨日北九のです、ね、某将軍ってところで飲みまくりまして、
某将軍って
某将軍ってところで、顔腫れてますけども、喉もガラガラですが、まだ酒残ってますんで、ちょっと酔った勢いで今日話をしたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしく。
何時まで飲んでたんですか。
いや、まあ12時過ぎとか1時になるかならないかぐらいね、
うん、
ですけど、まあスタートが、ね、7時から だって5時間がっつり飲みましたね。
へー、
いやー、あの北九州の某ですね、某北九州のジャンヌダルクという僕は呼んでるんですけど、ね、まあ、女性市議会議員のね、これ聞いてるらしい、今日聞いてるよね聞くって言ったから村上さと子さんと飲んでまして、まあまあ、あの古いね懐かしい話で盛り上がりましたけど、うん、言えない話がいっぱいですね
じゃ あ、 あの言える話で、
あ、村上さんほら今事件に結構ね巻き込まれてね、うん、あの結構メディアでね騒がれてるじゃないですか、あのなんか変な、ね、つきまといというか、突然送ってくるのよ事務所に。
何を？
着払いのね下着とかが、大量にね、でそれで、まあ、困っちゃって、で、まあ、あとは、まあ、まあ、殺人予告とかも入るらしいんです。それちゃんとあのメディアでもね発表してるし、啓発も動いているみたいなんで、そんな、まあ、嫌がらせもなんだけども、そもそもの原因わからない、犯人特定できてないからね、
うん、
まあ、地元なのかその周辺なのか、まあ、発想元は山口から来ているらしいんだけど、それはわからないんでね最終的に、まあ、いずれ見つかるんでしょうけど、まあ、犯人逃げられないぞもう今すぐ自首しろっていう感じの、なんか今日は踊る大捜査線状態ですけど、ね、格好が
わかる、踊る大捜査線、
あれですか、レインボーブリッジですか、
うん、レインボーブリッジを封鎖しろっていうね、
できませんじゃなかったですか、うん、そう、あ、知ってます、はい
青島さんね、
う
ん、
はい、
まあ小田裕二の功罪はね、 ありますよ。
何ですか、
うん、会議はね、現場で、仕事なんだっけあれは、現場で、会議忘れちゃったな
違う
事件は現場で起きてるんだってね、
会議で起きてないんだ
ないねっていうね、あれあ、ちょ、酔ってるなまだ俺で、まああれが流行ったがゆえにね、いまだにちゃんと会議に参加しないやつらがあれを言い訳に使うんだよね、いろんな企業さんでね、でお前さ、現場行く前に会議しろよって、ちゃんと作戦立ててから、あの戦略を持ってね、みんなで打ち合わせして、で手順決めて、で現場で頑張って、また会議でちゃんと進捗チェックしろよっていう話にならないんだね、あれを言い訳に使うんだよ。
なるほど、
うん、まあ、それは小田裕二の功罪と僕は呼んでますけれども、
なるほどね、
まあ、中小企業のいろんな現場の事情ですね。
うん、はい、久しぶりのご意見場の登場ですので、ぜひ、FM 北九のですね、リスナーの皆さんに真の秋秀ウィーネスの軍師何者なのかというですね、
あ、もう3年出てないとね、わからないよ ね、何者なんでしょうねまあ、東京のね、あの狛江というところで、まあ、本社構えてます、東京の、うん、マシンのビジネスマスターズというコンサルティング会社ですね、をやっております。で福岡は東西見聞録、ちょうど天神のラジオ番組やってますけど、
うん、
そちらの方で、まあ、でもコンサル会社を経営していて、うん、まあ、東京の方はですね、まあ、事業承継、世代交代後継社長のサポートのコンサルティング会社で、まあ、九州福岡の方は、まあ、九州を元気にしましょう、西日本元気にしましょうってことで、まあ、一応全ジャンルですけど、まあ、6次産業系が多いですね、うん、で、まあ、九州のいろんな、産品を、まあ、東西、を超えて西から東へ売れるようにしてあげたり、うん、またその地元戦略を盛り上げたりというようなことを中心にやっているところです。まあ、5年生
4月から5年生です、ね、はい、
俺も中退したんで実態としては高卒なんですけども、
うん、
高校もですね、もう危うくね、もう留年ギリギリだったんで、もう大分の高校ですけども、留年生になった時にね、生徒会長に立候補して、
うん、
で通りまして、
お
で先生にお前ずるいなって言われて、生徒会長落第でさせられないじゃん学校としては
なるほど、う
ん、で、まあ、なんとか卒業したんですけど、うん、で、まあ、専門学校時代に中退して道路工事の作業員がスタートで、まあ、実家の家業が倒産した関係で、うん、そこがスタートで、まあ、叩き上げで、で33から4で独立しまして、今50今年4になりますので、21年間現場叩き上げのコンサル会社の社長として、いま、だに現場叩き上げバリバリでやっております、はい、という 自己紹介でいいのかな、長かった、
十分だと思います、
はいはい、ありがとうございます、まあ、
十分というかもっともっと引き出していきたいんですけれどもね、うん、あの今日のテーマなんですけど、ちょっと今日のテーマいきましょうか、はい、今日のテーマこちらでございます。
おお、春が来たけど暑いぞ、
どうぞ、はい、
はい、今日のテーマは春が来たです。
春が来たのに留年とか浪人とかね、はい、5年生とかね、もうね、うん、春が来てない
いや、そうね、うん、まあでもうちも会社がちょうどね、まあ、3月31日は期なんですよ、
うんうん、
で16期が終わって17期に入るというね、もうあの17でも18でもいいやと思ってるのか、ちゃんと覚えてないんだけど、多分17期だと思うんですが個人事業者全部入れたら多分21年目22年目になるのかな。
お
で設立した時に思ったのは、桜の花がこう咲いててね、
うん、
桜の花が、咲く頃には、この時期だけは、あ、1年間頑張ったなって思いたいなと、
うん、
まあ、桜咲く、ね、春が来て桜咲くと。で会社経営って1年間の決算で測られるわけですよね、
うん、
で従業員さんは毎月毎月の、ね、給料の中で頑張った頑張らないになっちゃうけど、経営者は春の、まあ、決算の時に春であるかどうかということを、ね、うん、確認して、まあ、その1年に1回は、いい決算だったねと、
うん、
でまた残りの11ほぼ11ヶ月というか1年間また走り始めるという、まあ、だから一緒いよ春がいいね、来たって言ったって、あとはほとんどがね、あのドロドロの中走っていくんだからでドロドロの中走れないと春来ないからね頑張れよお前らみたいなね
もう今来ましたね、パンチラインって最近僕ら、まあ、今の若者用語なんですけれども、あの、うん、新納さんの話をするとですね、で、まあ、あのしていると、うん、やはりその切り取れる言葉っていうのを新納さんは非常に巧みに、うん、まあ、上手というか、うん、うまいんでですね、あのもう全部切り取っちゃうと、じゃあ何なんだこの過激派みたいな人みたいなまああのね、カーついて いただくご意見番でございますので、うんうん、なかったらカーついてくださいね、
は
い、カーツ
か、あ、カーツ、あ、うん、張本ね
本あ違う、
うん、まあちょっと考えましょう、
いいっすよ別に、張本さんで行くんだったら張本さんでね、もうエスンデーモーニング、うん、エスンデーモーニングほとんど
明日だ、
うん、そうそう、
パクリはやめよう、パクリはねパクリはやめよう、
まあ、うん、その辺はお任せします、
うん、はいはい、ブレイクってことにしましょう、そこはねブレイク
ブレイク、
うん、ブレイクスルーしながらね、
そうですね、
突き破っていかなきゃダメだよね、
うん、
はい、時刻今10時13分ということでですね、まあ、ちょっと曲を挟んでですね、次の、まあ、テーマトークを深めていこうと思いますん で今日のオープニングなんですが、実はですね、あのこの番組のつなぎの間のステーションブレイク前後にですね、流れた曲ミスチルだったんですけど、相性抜群ということで、まあ、たまたま私がミスチルのですね、
かぶってるね、
まあ、ちょっと行こうかなと思ってますんで、はい、では曲紹介私の方がさせていただきましょう。ミスターチルドレンで Everybody Goes、 秩序のない現代にドロップキック。
FM 北九
78.5、 はい、お届けいたしましたのはミスターチルドレンでエブリバディーゴーズ、秩序のない現代にドロップキックということでですね、お届けいたしましたけれども、時刻10時18分でございます。今日土曜日3月30日平成最後の3月の土曜日、まあ、全部が今平成最後なんですが、まあ、改めて振り返りつつ春が来たということで、新納さんにとってはそのです、ね、さっき、まあ、毎日というか常にというところで、もう常に最前線を、まあ、春にするというようなニュアンスで私は受け取ったんですけれども、メッセージいただいておりましてですね、バンカーマックさんから
東西見聞録の準レギュラーやそれ
俺にも喋らせろ
ってことですね出演してくれればいいよね、
で7月13日に出させてくれと、
7月13日、
はい、
東京、
こっち
こっち、
うん、
あ、これ知ってる就活ね、
知ってる就活ですね、は
い、東西じゃなくてね、
うん、まあでも、うん、連チャンでも連チャンはできないけど あれですね、
うん、はい、一連だからね、
7月13日今年は仏滅でございます、うん、ということで、なんて言うんでしょう、 新野さんにとっての春っていうのはちょっとさっき触りの部分がありましたけれども、うん、これまでのその新野さんの人生を振り返ってですね、春といえばっていうところで言えば、なんかエピソードなんかありますか？
春といえば、
別に春の失敗でもいいし、別に季節に関係ない春でもいいです。
そうですね、まあでもね、必ずその春が来てその後夏が来てってこう常にこう波があるわけだからね、
うん、
まあ、瞬間的なにはこうね、嬉しいことはあってもまた変わっていくんだけども、
うん、
それはもう日々でもあれですよね、仕事の中においてはやっぱりこう春が来たなっていうことはありますよね、
うん、
例えば契約先のね、お客さんのサポートをしていてずっと仕込んできたことがなかなか芽が出なくて、で突然ね、結果が出て売り上げがガッと上がったりとかすると、やっぱりこうね、あの春が来たなっていう表現を使うことはありますよ、
うん、
でもね、それがずっと続くわけじゃないからね、
うん、
そこがしんどいですよね、うん、次の春をまた目指さなきゃならないんで、まあそういう意味では、まあ、例えばだから売り上げがわずか数千万の会社がね、まあ時間はかかりますけど16突破したとかね、
うん、
ちょっとそれまでのいろんなプロセスがこう、もうね、冬のプロセスがいっぱいあったわけですからね、うん、まあ、ただまあ、突然テコ入れしたからバッと上がるってことはありえなくて、やっぱりしっかりとこう、サイクルに中に乗っかってきた時に初めてやっとちょっとずつ芽が一つね、芽が出て花が咲いて、でああ満開っていう時が来たら一回散って、
うん、
またいつもの流れに戻っていくの繰り返しですからね、
うん、
いや、まあ苦しいのはずっと春が続かないところだよね、
うん、
というのは毎度思いますけどね。
なるほどね、うん、まあ、あの上者必衰の断りを表すというふうに、うん、もう1000年以上前から言われてるわけですから、うんうん、そういう意味で言えば、そういうところ、まあ、軸として考えたときに大事にしている部分って、新納さん、まあ、私は分かってるけれども、改めてこの電波を通してその春が来たということにちなんでもいいんですけれども、うん、冬、まあ、冬の時がやっぱり多いじゃないですか、比較的ね。
そうね、
うん、
まあ、こう長年こう仕事をしてきました、でいろんなね、活動もしてきました、自分の人生もいろいろありますって、中にこう一個のこう法則みたいなのが存在するわけですよ、
うん、
で、それが何なのかっていうのを、まあね、最終的にはこう突き詰めていくと、その法則にのっとって、まあ、仕事とか生き方を乗せていけばいいんですけども、うん、それもまあね、法則ですからね、
うん、
自分じゃコントロールできない、
うん、
領域なんで、それをまあさもね、理解したかのごとく、やるのもまた、まあ、不幸への第一歩がまた始まりますんで、まあ、手がつけられないんですよね。もう自然そのものというか原則そのものですからね、ってことはやっぱりこう人は、生まれ育ち、変化し、また、変わり、
うん、
そしてまた、一旦は、沈み、また再生していくというその波の中で生きてますからね、
うん、
だそれはだからこう逆に言うと、その波を作ろうとしていろんな仕掛けを作ったりしますよね、
うん、
いきなりその結果出るように持っていかないみたいなね、
うん、
ゆっくりと最初に、まあ、耕して種まいて、待って、芽が出るの待って、それからまたっていうような時間をかけてやろうっていうことは意識してますけど、まあでもね、クライアントさんはなかなかそうはならないんでね、
うん、
クライアントさんはね、すぐに売り上げてとか、
うん、
まあ、そうはいかないんですよね。まあそういう意味では、その原則を大事にしようっていう中で、
うん、
いつ春が来るのかっていうのはね、で、これ僕ら複数の案件を握ってるんで、
うん、
全部同時に春が来たり全部同時に冬になったりしないんですよ、
うん、
あっちこっち春が来たり冬が来たりしてるんで、まあ、そこはだから切り替えが重要ですよね
っていう話をしてたらですね、うん、メッセージいただきました。バンカーマックさん、
うん、
質問東日本の太平洋側で50年前に売り上げ80億あったかまぼこ屋さんが、うんうん、売り上げ5分の1までに落ち込んでいます、
はいはい、
従業員は高齢者ばかりで経営理念は存在しません、
はい、
今後のやり方次第で立ち直せると思いますか？
立ち直せるんじゃないですか。それは、まあ、例えば売り上げが3000万で、ね、ずっと変わらず来てますけど立ち直せますかって言ったらそれはダメかもしれませんよね、
うん、
それは売り上げとか関係ないと思うんで、
うん、
状況とか、まあ、やり方次第、
うん、
だと思うんで、まあ あまりだからなんか数字 で振り回されないことですよね、本質が何なのかっていう、もっと言ったら、いや会社の経営立て直そうとしたら、その会社自体が壊れてしまうならば、いやそこも会社自体を取り替える方がいいでしょうしね、違う会社を起こすっても手出しをし、まあ、全部捨てちゃって社長自身の個人をサポートするっていうのもありでしょうし、何しろ生き残っていくということを重視すれば、まあ、どんな方法でもあるし、あまり大きな数字だからって振り回されない方がいいと思いますね、まあ、やり方はいっぱいあると思います。
バンカーマックさんということですので、あの追加の質問がありましたらお待ちしておりますなんかあの TBS ラジオみたいな感じ
ですね。いいですね、いいですね、
恋の昼間やってるじゃないですか、ですね、私の主人がですねみたいな感じで、
それもまたお答えしたいと思いますけど、
あそうですか、
あその、夫婦の話はあの北尾さんの方でバツイチ経験者にやっぱり聞いた方が、
バツイチ経営者
経験者、
あ経験者、ある意味バツイチ経営者でありますから、
ね、あ経営バツイチの経営者会社もじゃあ罰なのかみたいなね。
いや会社罰だ、あ会社でも罰5とか罰10とかいくらでもいますよね。
多い多い、まあ、でも日本でもね本当はこうカムバックできない社会だけど割とでもやってるみたいね、うん、僕もでも最初立ち上げた会社はやっぱりこう、ね、割れましたよ、割れてもうすぐ、うん、あこれダメだと思ってすぐ辞めました。
へ
え、個人で始めましたね。
そのダメだって割れたっていうのは何がきっかけだったんですか、そもそもは。
ベクトルが違うね、ベクトル違うで、目的が同じでもそれぞれの手法が違ったりするわけじゃない。例えば、まあ、人を幸せにしようって言ってるのに、A さん A の手法、 B の手法、 C のサービスみたいなこうバラバラになった時に、いや元々目的者なんだからいいじゃんっていう、俺は軸足が目的にあるんだけども、その人たちはやっぱり手法にこうどんどんどんどん入っていく、で何屋がやりたいってなったら、いやそもそもそういう展開じゃなかったよねっていうことになって、もうそこは分かれましょうと、早く分かれた方がいいし、まあ持論ですけども、事業は共同でやらない方がいい、一人でやって協力者を募る方がいい、と僕は思いますね。最終的には人は絶対に自分の体験を他人に理解してもらうことはできないんで。
来ましたよ、
パンチライン来ましたね、
と思いますね。だからね、年いったおっちゃんでもさ、5年生ですって言って、そのなんだ5年生かよ、俺だって学生時代やったんだよっていうので分かったふうにしちゃダメだと思う。あなたの5年生のその2回もね、留年するって届け出す時の、苦しみとかさいうのはさ、体験しなきゃ絶対わからないから、それはだから、そういう捉え方をしてあげた方がいいね。絶対にわからない、絶対にわからないから、わからない者同士がこう寄り合ってるというふうにしないと、お前のことわかってるって言った瞬間に、あこいつ嘘つきだなって俺は思うようにしてる
、うん、なるほどね。曲に行く前にですね、またバンカーマックさんからメッセージいただいております。
もうなんかほぼチャット状態になってる、
これ曲後に曲の後にしますけど、その前にアシスタントのマイナちゃんから何か新藤さんに質問とかがあれば。
質問ですか。なんか私はこう何かを続けることも大事、嫌になっても続けることも大事っていう時もあれば、すぐやめた方がいいっていう今みたいなこともあると思うんですけど、なかなかその見極めが結構つかないタイプで優柔不断なんですけど、何か一つこう決めてというか、基準にしてることってありますか？
一生懸命、やらなきゃならないものはやらない方がいい。もう楽しくてしょうがないものを選んだ方がいい。
なるほど。
もう熱中できて夢中になって時間も突き抜けて朝までやっちゃったみたいなことの方をチョイスした方がいいでしょうね。
はいはい、なるほど。
うん、だからいろんなところ行って、どうですか、仕事頑張ってますか、今月どうでしたかって、結果、その結果の進捗管理とかをするときに、一生懸命やってるんですけどダメですと。一生懸命だからダメなんだよね。一生懸命って100点満点の80点90点で止まってるってことなのよ。突き抜けようと思ったら、もう大好きで大好きでしょうがないことをやった方がいいよね。で会社に行くとなかなかそれもできなくなったりするから起業したりする人もいるけど、うん、学生時代はもっと自由なんだから、
はい、
もう熱中してもうさ、ブラック企業まがいに2日も3日も寝ずにこの絵を作りましたみたいなことを、まあ、体験した方がいいと思うんで、もう楽しいことやった方がいいんじゃない、はい、学校なんか行かなくてもいいよ別に
そうですね、そうですね、あなるほど、ありがとうございます、うん、はい、
はい、ということで
ブレイク
ね、ブレイクブレイク
いいね
カメラあっちカメラあっちですね、ブレイク勝つじゃない
ブレイク、
はい、突き破れって言って
ね、
はい、
自分の殻を突き破れってブレイク、
はい、では次の曲なんですけれども、まさにブレイク、ブレイカー真野、真野さんに、
あ、声で全然違うんですけどねちょっとバラードな感じでね、はい、あのシカゴというですね、あのアメリカのバンドがありますけど、まあ、これ昔から割と子供の頃から好きで、うん、あの CD も買ってよく聴いてました。あの全然僕とタイプが違いますけど
はい、
はい、Will You Still Love Me ということで聴いてください。
FM 北九 78.5
はい、お届けいたしましたのはシカゴですね。Will You Still Love Me ということで、お届けいたしましたけれども、時刻は10時35分となっております。あっという間でございますけれども、今日のテーマは春が来たということで、今日はですね、ご意見番、真野明秀さん、ビーネスの軍師にお越しいただいております。かなり突っ込んだ話になっておるんですが、またメッセージいただいております。ラジオネーム、バンカーマックス。
またや。マジか。
北尾さんに質問。あラジオ、これ AM ラジオ。そういや AM ラジオが配信の方向になりましたね。ね
なんかね、本当に。
はい。その会社、これ前の会社ですね、その東日本の太平洋側で50年前に売り上げ80億あったかまぼこ屋さんが、60代の従業員ばかりで当然給料安いし世代的につなぎ役というになる層がいないんですけど、どうやってどういう人を採用し存続させますかちなみに資金繰りは赤字基調なので惰性できれば4年後に倒産しますもうね、これ経営者が何歳なんだろうな、これまず社長変えますね、これだったら、うんうん、
なんかでも中小地方の中小とかの流れじゃないですか、なんか株式と、ね、経営者が同じっていう株主さんと、
ね、
パターンでしょう、うん、
それこそ、ね、私と新野さんがつなぐ大きなふるさとという意味では大分っていうキーワードなんですけど、あのザビエル本舗、昔長久堂でしたよね、あそこが一回、ね、倒産をして、で従業員みんなが株主っていうか出資をして、うん、もう一度味を復活させて、うん、今にあのメーカーザビエルっていうのが
MBO みたいな感じですかね。
そうですよね、うんうん、なんかそんな感じだったらありじゃないかなっていう気もしないでもないですけれども、うんうん、ということでバンカーマックさん、またあの追加の質問メッセージいただければ、
東日本の太平洋側ね、うん、うん、そっか、てんてんてんまあだから別に何家じゃなくてもいいのよ、
うん、
会社がさ、あの持つ理念さえそもそも、まあ、まあ最初だから理念作った方がいいんだけど、うん、今ないらしいんだったら、うん、あってお客さんにこんな気持ちをしてあげるっていう理念ができれば、うん、別にその練り物屋さんであろうが何であろうがいいわけで、ないからその商材にこだわっちゃうんで、そもそもの上位概念である何の誰をどんな気持ちにさせるのかってことさえ決まれば、あ、手法にこだわる必要ない、うん、ね、まあ、そこにどうしても入っちゃうね、うちはかまぼこ屋だから、ね、いや、いいんだそんなどうでもっていうね、
うん、
だからうちの会社の場合、例えば、お客さん、まあ、使命としては社会の持続成長可能性を、社会ですよ、会社じゃないでしょ、社会の持続成長可能性を作るということをミッションにして、お客さんの感動を作ろうということを言って、ね、これに合致すれば別に何屋でもいいのよ、
うん、
たまたまコンサル屋さんになっちゃってるけど、俺あ全然違う手法があると思ったら来年から居酒屋やっても別にいいと思う、
うん、
全然最も効率がいいならばね、そっちがね、
うん、
だからそれはもう手法ですから、なんで、そういう考えです、そもそも。
じゃあ、 あの3年後知ってる就活出てるときには業態が変わってる可能性
は、あ、もちろんですよ、もちろんですよ、まあ、もちろんね、3年前から逆に3年前から今現在見比べても、
うん、
同じコンサルのスタンスだけども、やっぱり商品とかね変わったもんね、やっぱりね、
うん、
まあ、当時なかった補助金っていうのをうちは今やってますし、はい、補助金も、あの補助金のコンサルってね、まあ、アドバイスって書かせて終わりだ、うん、うちはライティングもほぼほぼやりますんで、某 TMR って会社もやらせてもらいましたけど、
そうです
で、まあ、補助金の、まあ、補助金ハンターズっていうことで、補助金をゲットして、ハントして。で、普通はだから、普通とこう、超えてますよね。ライティング力があるというか。あと、まあ、アイディアも一緒に考えて、一緒に作っていくという、そういうスタンスなんで、まあ、以前よりは進化を、ちょっとずつね、させてもらって。ただまあ大きな変化はね、やっぱり急ハンドルは荷物がゴロゴロっと落ちますんで、それと同じで、うん、まあ、ちゃんとこう準備してっていうことですよね、が必要かなと思いますね。うん、
なるほどね。一挙に話の話題を変えていきます
か。はい、どうぞどうぞ。
この番組は、働くを考えるライブトーク番組ということで、もうおかげさまで9年目に入りました。おお、
素晴らしいですね。
新郎さんから見てですね、うんうん、今、時のというか、うん、今 の、 その就職活動、うん、またはその大学生というものがどのように映っているのか、まあ、就活って一括りでもいいですけれども、
そうですね、学生ちゃんたちね、かわいいよね、なんかね、かわいい、かわいすぎちゃうね、なんかね、まあ、僕らがおっさんになったのもそうかもしれないけど、まあ、子供世代というのは子供世代だけども、で僕も子供いないですからね、
うん、
僕の子供代わりだった、亡くなったね、姪がおったんですけども、うん、その姪からすると彼女が今生きてたら23ぐらいなんですね。なんで、まあ、その世代ではあるわけですね、
うん、
で、まあ、近い時はね、大学生なんか生意気だなとか思ったけど、だんだんだんだん離れていくと、もう離れれば離れるほど可愛いよね、
うん、
なんかね、で、なんか、こう、ただ、以前はもっとこうね、自分が手を突っ込んで何とかしてやりたいと思ったけど、まあ、最近そこもなくて、やってみなよっていう。やってみて困ったら相談してくれれば、いろいろアドバイスするけど、その、やらないうちから、もう、転ばぬ先の杖なんか、みたいなことをやりすぎたらいかんなという。好きなことやってみっていうね。
うん、
でも、それはもう全体に言えることで、やっぱ若い人たちを後押しするような、そんな商売に僕らもシフトしなきゃならないなというところの学生。
うん。
ですよね。で、まあ、昔に比べればやっぱり、若い、学生たちってのは遊んでないよね。
ああ。
遊ばないとダメだと思う。
うん。
社会に出てから初めて仕事してみますもんだけど、初めてお酒を飲みますとか、初めて女の子と付き合いますとか、初めて山登りますとか、それはダメよ。学生時代に思いっきり遊ばないと。もっと子供の時からしっかり遊んで、でも今ね、難しいじゃない。裏山に行ってさ、秘密基地とか作ったじゃない。
うん、
で、落とし穴作って人、うん、落とし込んだりとかさ、怪我したりとかさ、そういうのが、こうだんだんだんだんその仕事の中で生かされてきて、新しいものを0、1で生む、うん、基本ベースの体験値になっていくんだけども、うん、それやってないってのはかわいそうだなって。
うん、
それやっぱね、僕らも含めた大人が作っちゃったんだよね、
うん、
公園で怪我したらダメだから公園で遊ぶなとか、あんな公園作っといてさ遊ぶのもクソもねえだろっていう、そこでゲームやってんだよ子供たちは、
うん、
まあ、そういう世代が大きくなってるんで、本当に申し訳ないなっていう浮きでいっぱいですね。大人が作った、僕らおっさんが作った社会に、君ら巻き込んでね、ごめんね。
私は落とし穴落とされた世代、まだ落とされてましたね。
おお、そうなんだ。
私ずっと転勤族で、公務員住宅に住んでたので。
私がじゃなくてお父さんがでしょ。
あ、そうですね、転勤族の家に生まれてですね、うんうん、はい、で、ずっと同い年の子供がだから団地にまあ多い住んでるんですけど、そこの下にある公園でよく落とされましたね、うん、落としたな。なんか砂場に作ってあるんですよね。やってましたね。でも田舎だからかなっていう気もしますね、うん、その後都会に行ったら全然遊び方が違ったので、うん、ゲームセンターに行ったことなかったんですよね、都会に行くまでは。でもなんかもう遊び方が全然違うなっていうのは本当感じましたね、うん、はい、
東京行ったらね、
そうなんですよ、
アスファルトしかないからね、
そうなかなか
土が、ね、
はい、う
ん、感じられないんで、やっぱり、まあ、広い意味で遊んでほしいなというふうに思いますね。
はい、またメッセージいただいております。ラジオネームバンカーマックさん。まあ、次ましょう。
坂越さんじゃないのね。
坂越さんじゃないですね、うん、マイナちゃんに質問、
うん、あ、ちゃんとバランスよくね考えてますね。
新郎さんと北尾さんとどっちが社長として仕えてみたいですか。答えられんだろこれ。
それは TMR 決まっとるやん、今入ってんだから。
ね、今でも本当あのバンカーマックさんきっかけで北尾さんに会って、うんうんねうん、大学1年生の時になんかもう本当冗談のレベルで、うん、北尾さんのカバン持ち半年ぐらいやったらめちゃくちゃ勉強になるよみたいな。でその時全然その北尾さんのこともまだそんなに知らなくて、うん、本当何回か会っただけだったんですけど、今実際にやってるなって思うとちょっと怖いなって、いい意味で怖いなというか、そういう偶然とか出会いとかっていうのは、あ、なんかそうなるようになるんだなっていうか、そういうことはすごく感じてます。全然質問の答えにはなってないんですけど、
僕逆にバンカーマックさんに質問したいのが、うん、あなたが社長になったらどうかというね。
ああ、
うん、そうね、まあバンカーマック、そうね、 マック社長向かないんじゃない、
うん、いやまあそれを前提に質問、前提に質問しちゃいけないんですよ。ただでも、使える側じゃなくて、その、経営幹部、経営陣ですよね。要は役員、経営者というか、そのナンバー2、ナンバー3みたいな。
マックはね、あれですよ。どっちかというとタイプは僕に近いと思うんですよね。
うん、
ナンバー2タイプで、しかも走り回って、いろんな現場に入ってっていうところで、でもう誰か経営して、もう俺外出てるからっていう側の方が楽だと思う。まあ今はね、キレキレなんで、自分がやったらってこともあるかもしれないけど、まあ最終的にはそういうタイプだろうなという気はします。まあ僕なんかも全然実は社長タイプじゃないんで、ただ社長やったらできるっていうだけで、社長タイプではないです。
うん、
まあ一度と同じで、僕やっても人徳ありませんので。人がついてこないんで。
なるほどですね。
なんか一郎選手みたいなことを言うなと今思って。
いやいやいや、ね、この前ね、本当監督に、ね、そうそうならないんだかったら、自分には人徳が、人望がないっていうね。
いや、だってさ、21年間もさ、会社経営やってきて、まあ、大したことないじゃん、会社も。もうしょぼっとしかいなくてさ、ブワーなってないよ、ベンチャーのすごい会社になってないんだから、まあ、する気なかったんだけど、そもそもね。うん、ってことはさ、まあその辺なのよ、その程度なの。でもお客さんのところではとてつもない会社とか結構いっぱいできたから、僕は外から応援してあげる方が向いてるんだなっていうのはね。うん、で、外、もう全国さ、ガーッと回って、月間5000キロぐらい移動して、戻った時に、やっぱりこうね、その、バックオフィスでホッとする。で、また出ていくっていうのがいいわけだから、そのホッとしてる時にさ、会社経営はできないじゃん。
うん、
実際ね。だからもうタイプが違うんですよ、もうそもそもね。
うん、
もう現場人間ですからね、そういう意味では。また人の会社の今度組織に入って、幹部のナンバー2を代理でやったりするわけですけどね。うん、まあだから、理解できませんよ、経験が違うから。理解できないはずですよ。っていうことで、お互い理解できないから、できないところで、ちゃんとね、距離を持とうねっていうところですね。
はい。バンカーマークさん、よろしくお願い
ね、なんだったんだ、言って
ね。今日のね、最後の曲紹介になると思いますが、これは、マイナちゃんが選んでくれました。
はい、選びました。
もういきなり曲紹介いきます。これなんか、意味が。
いや、実は今日母校の定期演奏会で、
うん、
毎年、一回やる、まあ、OB も集まってなんですけど、まあ、私今年ちょっとサボってるんですけど、うん、OB の仕事は。結構毎年合唱で先輩たちを最後に送るっていう時に、私たちが送り出す時に結構この曲を歌った思い出があったので、うん、ちょっと今日この曲を選びました。
はい、では曲紹介をお願いいたします。
はい、EXILE の道です。
はい、EXILE で道お届けいたしました。時刻は10時52分、もうエンディングということで、あっという間の1時間でございましたし、皆さんいかがだったでしょうかということで、バンカーマックさんね、いろいろとメッセージ本当に今日はありがとうございました、ね、今日振り返って改めて新藤さんいかがだったでしょうか。
楽しいね、知ってる就活ね。いや、今日岡藤君いなくてちょっと寂しいなと思ったんだけど、
彼いたらもっとまた違ってましたね。
まあ、もうあえてなんか作らずに学生たち向けのこと話をしなくてもいいかなというか、 いつもの僕の活動を何らかから話をすればなんか拾ってっていう感じでね、いいかなっていう気がするね、うん、学生たちはね、まあ、体験が違いますから何しろね、はいと思いました。
なるほど、体験が違うっていうのはとてもすごく意味が深いような気がします。マイナちゃんいかがだったでしょうか。
そうですね、今日は本当このパンチラインというかこう響く
パンチライン
ラインっていうなんか心にこう響くようなこうなんてフレーズっていうんですかね、なんかそういうのが いろいろあったので、番組終わってからもちょっと自分の中でこう意味とか考えていきたいなというふうに思いました。ありがとうございました。
肉食いながらね、肉食いながら、
肉食べながら、はい、
まあとね、
今日のお昼は肉にしようということでですね、はい、お話したんですけれども、いよいよ来週からは4月でございます、
ね、元号が発表されるんでね、
うん、
来週月曜日ね、
多分戦後 初というか、まあ、昭和と平成しかないんですけれども、うん、あの途中で年度の言い方が変わるんですよ、わかります、
うん、
そうね、前回の平成元年はその前の年の1月に変わってたんで、次の新平成元年度ってのは変わらなかったんですけど、あの昭和64年ってほんの少し
そうね、1月のね7日間ぐらい、
そうだから昭和64年度ってなかったんです結局、
そうね、
うん、おー、なるほどなるほど、
今回初めて平成31年度からなんちゃらかんちゃら元年になるっていうですね、うんうん、混在しますよ、
元年度っていう言い方するんですか、
うん、元年度
って平成元年だったね当時はね、
でもこれちょっとまだ決まってないかよく分かんないですけど、平成31年度って決まった途端に、うん、最後まで31年度って言い続けるんですかね、
で変わるんじゃない、
変わるんだね、
うん、
元年って分かんないでしょ、僕ら元年ってすごい違和感あったけど、慣れたらあっちことなんだ
って、うん、1年っていうことはだけないんですよね、なんとか1年っていうのは元年なんですよね、
そう、
うん、元年ですね、
多分次の放送の時はもう新元号が発表されてますんで、うん、うわ
ー、何になるんだろうな、
ね、まあでも本当あの平成クライマックスの状況になってますけれども、その中で本当、うん、あの昭和から平成を駆け巡って、平成でね本当いろんな形でその残してくれた方々が本当どんどん今奇跡に入って他界されてると、うん、昨日ね訃報でも北尾浩二さん、世と子が違うだけなんですけれども子を世にしたら私なんですけどね、あの本当子供の頃ね当時横綱でね優勝しなくて初めて横綱になったっていうことで、すごい強かったんですけどね、よく言われてましたよプロレスラーとかね、
プロレスに入ってね、うん、ダメでね、で格闘家になって高田信彦とねやりましたね、
ですね、
武道館でハイキック一発でノックアウトされてしまったという今でも YouTube 出てますんでどうぞ、うん、見てください、
ということで本当、そういった意味ではやっぱり時代の節目っていうのはそういうことなのかなというふうに思いながらも、日々過ごすということでですね、次回の放送ぜひお楽しみいただければと同時にですね、ちょっとだけ東西見聞録の話ほんの15秒ぐらいでパッとどうぞ、
はい、来週ですね、あの明日ではなく来週4月7日ラジオ東西見聞録いつもの福岡での天神のオンエアになりますが、第1第4日曜日は天神からオンエアしております。それ以外はですね、東京の方でも東西見聞録やってまして、東西東ですね、 FM 西東京毎週金曜日夜10時半から、オンエアです。あ、昨日やってた、俺聞き逃してるわみたいな感じでね、やってますので、よろしくお願いします。最近であの東西が混ざるような、そんなゲスト構成にもなってますので、ぜひ両方を聞き比べてもらうと楽しいかなと思います。
はい、ありがとうございます。ラジオ東西見聞録よろしくお願いいたします。知ってる就活、来週は4月6日の放送です。FM 北九州シティ FM からまたお届けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで、最後はタイトルコールで締めます、ね、皆さん、あの桜これから満開になってくると思いますんで、良い週末をお過ごしください。いきますよ、知ってる就活、また来週、ありがとうございました。